皆さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、時にはポジティブに、時にはネガティブに紹介し、たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する教養型トーク番組です。私は社会福祉士のケリーです。
同じく社会福祉士の大魔女です。
ハーレーです。
はい、どうぞよろしくお願いします。はい、福祉探偵団第62回目でございますね。
はい、
はい、どうしたの。
違う、だから時には違うの、分かりやすくじゃなくて分かりにくくしてる時があるよねと思ったの。
まあまあね、専門的な番組ですからね。さあさあ、前回に引き続きね、ハーレーさんにも出ていただいております、はい、
ありがとうございます。
さあ、年の瀬が迫っております、はい、ちょうどこれがね、配信するのが多分今年最後の放送になりますね。
蛍の光でございますね。
蛍の光って大晦日にかける
外見じゃないですか。
あ、そうなの、いろんなこと言ってるね。
うん、まあ、行く年来る年ですね。
ゴーンってね。
でね、はい、うん、大魔女さんはこの1年振り返ってどうでした。
私ね、うん、すっごい嬉しいことがあったんだけどね。
あ、そう、
言わない。本当にすっごい嬉しいことがあったんだけどね、うん、絶対言えない。バカバカ
しく。何でした。天下を知れた年だった。
あ、そうだったね。
彼の知ってる天下
名前。あ、ほら、
いや、
滞在者には用がない。
あ、そうだね。
そうそうそう、
いらない、
ね、何の話だ。またこれで終わるの今日の番組。
でもなかなか彗星のごとく、
あれは衝撃的だったね。
いや、僕は別に昔から知ってるから。天下って大人の、
あ、なんで検索してください。
あ、そうだ、見てみて、
はい、
どうぞ、ね、
はい、独身の坊ちゃんにもいるのよ。
で、そうだね、うん、ハーレーさんね、実はこの番組1年ぶり。
あ、そうなんですか。
1月に出てきて、
久しぶりでございます。
で、だから今年ハーレーさんで始まって、ハーレーさんで終わる。
そういうことすごいね、
無名誉なことですな、
本当
ね。なんかどうでした、今年2013年は。
ねえ、なんかようわからんうちに終わってしまいましたね。忙しいのか忙しいのかようわからんうちに
ね。ねえ、あのね、まあ僕もなんかやっぱバタバタして、
うん、
あっという間に仕事でバタバタして、
うん、
遊ぶのでバタバタして、うん、ラジオ収録に追われて、
本当ね、
結構あっという間に終わって、
はい、
ね、あの本当数えれば62回。
ね、すごいね、頑張ってるね、私たち。
頑張ってますね。もうやりたい放題。
本当言いたい放題ね。
言いたい放題です。で、
はい、
やっぱり最後年のせいですから、
うん、
もうちょっと最後にストレスを発散して、
本当にね、
あのいい年迎えたいんです。
本当に。
っていうか、腹立つこと、
これね。最近ね、電話かかってくるよね。もうね、ほぼね、おばちゃんよ、聞いてよって電話なんだよね。
でもね、なんでこんな忙しい時に、
そうね、
こんなこと言ってくるの、こんな対応してくるのっていうようなのが続いて、
うん、
特に腹立ったのが、
うん、
市役所のワーカーさん。
あ、ね、あ、
ね、もう何なのって、
うん、
ね、
もしかして元の人を目の前にして。
そうよ、だから呼んだの。
今日呼んだのは、うん、
だから、いやいや、ケリーさん、それは言い過ぎだよ、向こうにも
事情があるんだよって、
事情があって、そういう、こう考えで言ってるんだよって、うん、ストップをかけてほしいなって思って、
う
ん、
それ無理。
あ、そう、一緒になって、こちらが、
そうね、もうみんなで大爆笑ですね。
そうそうそう。
ね、ちょっとしていこうと思います。はい、年の世代を。
はい、年の世代。
年の世代を。
怒ってる人大集合。
大集合。あのケースワーカー何やってんのと。
うん。あと、私はなんだろう、ケースワーカーじゃなくて、 あの相談員何やってんのか。
あの相談員。
そうそうそう。私もあるのよ。もう今日もさーって話ね。
そういうこと。で前第50回の時にケアマネーさんのね、何やってんのってねやりました。今日はケアマネーじゃなく、そういうケースワーカーとか、
まあそういった専門の相談員さんとかに対しての
悪口、怒りを。悪口じゃない
よね。じゃないよね。
愚痴ですね。はい、ねでちょっとこう。我々がいかに仕事頑張ってるか、PR をできればいいんじゃないかなという悪巧みの回でございます。はい、じゃあね、皆さんよろしくお願いします。福祉探偵団。福祉探偵団第62回本編です。
はい。
はい。はい、今日は、やたら愚痴を言う回です。
はい。
回です。はい。まず僕から。
はい、どうぞ。
あのね。
あの、お願いだから時間それで終わらないで、
ね。はい。生活保護をね、受けてる知的障害の方をね、支援してるの。
はいはい。
で、あの、ハーレーさんにも手伝ってもらったんだけど、その方のね、あの、不動産を処分したんですよ。
すごいね。
うん。で、そしたら、いくらか入るじゃないですか。はいはい。お金持ちになるじゃないですか。
はい。
そしたら、生活保護が、打ち切りでいいのあれ停止
停止、まあ打ち切りの場合もあれば停止の場合もありますね、
うん
まあ、
とりあえず生活保護もらえなくなっちゃったのね、はいはい、お金持ちになったら、うん、それはいいんですよ、
はい、
でその人今僕たちが住んでる町の住民だったんだけど、
はい、
まあいろんな事情があって福祉施設に入ったんです、
はい、
でも僕らの住んでる町じゃなく隣町、
はいはいはい、
隣の地方自治体の施設に入ってもらったのね、は
いはいまあ、そういうとこしかなかったの
ね、うん、そうなんですよ、うん、そして生活保護打ち切りになるでしょ
うん、
であの不動産売ったって言ってもいつまでもその売れたお金で生活できないからなくなっちゃうじゃないですか、はい、普通に生活してると、うん、そしたらまた生活保護に戻るんですよ、
うんうん、
でそうしたら生活保護課のワーカーさんが、
うん
もう僕たちの住んでる町の住民じゃないから、
はい、
今度お金がなくなって生活保護を受けるときは隣の町で生活を受けてくれって言うんですよ、
うん、
でそれっておかしくないって思ったの、
うん、
でその生活保護を受けてる障害者さんは好き好んでその施設に行ってるわけじゃないわけですよね、
うんうんうん、
でいろんなわけがあって隣町に行ってて、
うん、
本来はやっぱ僕たちの住んでる町の人なんですよ、
うんう
ん、なのになんでそうやって捨てるのってそういうような話があった場合で、
うん、
また財産がなくなって生活保護を受けるときは今まで受け持ってくれてた町が引き続き生活保護の支給をしてくれてるケースしか僕は知らないんです、
うん、そうなんだ、
うんうんうん、なのでなんであの町の隣町にその生活保護の責任者が責任、ね、で出してくれる人と担当が変わっちゃうの、
うんうん
うん、ちょっとおかしいですねほらね、
うん、で、うんうん、じゃあそうしなそれをやっちゃうとそういう施設がたくさんある町が、
うん、
生活保護をいっぱい出さなきゃいけない、
ねうん、
でそういう施設を持っていない僕たちの町はその負担しなくていいなんて不平等が生じるじゃないですか、
うん、
で介護保険だったら僕たちの住んでる町じゃない隣町の老人ホームに入ったら、
うん、
僕たちが住んでる町が保険料払うじゃん保険料じゃの、
うん、
サービスの自己負担の分とかね払うでしょでなんで生活保護は違うの、
うん、
で生活保護もねその現地現在地っていうの、
うん、
でその今住んでる住所地でもらうのが原則なんだよ ね、
うん、
それは知ってるんですでも特別ないろんな経緯の事情があって今こういう状態になってるのになんかすごい見捨てられた感があるの、
うん、
で僕たち何にも言われなかったんですよ、
うん、
いきなりそうしなさいって言いつけてきて、
うん、
なんで僕たちみんなでいっぱい関わっててこの障害者を支援してるのに、うん、なんで生活保護が一方的に勝手に話決めるの、うん、もちろんね制度的に市役所の方で決めていかなきゃいけないのは分かるんだけど一言相談あってもいいんじゃない、うん、全然僕らの知らないとこで勝手に決まった話、
うん、
で、
うん、
他の福祉サービス使うことになった時どうすんのってやっぱ僕はこの人はこの町の人だと思うの、
うん、
だからこの町の福祉サービス受けるべきだと思うの、うん、そんな追い出すようなことをしてどうすんの、
うん、
って言って怒りしてた、ね、原田って熱弁しましたよ30分ぐらい電話で、うん、で僕もこんな対応されて理解できてないし納得できてないし、うん、これからこういう対応に変わったってちゃんと僕説明ができないからちゃんと僕が納得できるように説明してちょうだいって、うん、答えをくださいって求めて、う
ん
う
ん、何したったの
2週間経ってます放置されてもう何やっとんのでね生活保これひどい言い方しますけど生活保護課の人は生活保護出しますよいやあなたはもらえませんね、うん、もうお金持ちになったから打ち切りましょうねとかって言ってるだけで給料もらってんでしょ、うん、で僕たちそんなもらい方してないじゃないですか、うん、だからボランティアみたいなもんじゃないですか、
う
ん、
そうだね、う
ん、でこっちの方がいっぱいね動いてあんなことこんなことそんなことどんなことってやっててでボランティア状態なのにで本当あなたたちはできませんあっちに行ってくださいって言うだけで、うん、何十万も給料もらうわけでしょ、うん、何やってんの給料泥棒だよね税金泥棒だよねって腹立ってたんですずっと、うん、あれそれね言われた時の日のね夜はうち寝れなかった。
寝れなかった。
本当に朝電話かかってきて何言っとんのあんたって言って喫茶店でねお茶の朝モーニングしてたんですよ、うん、その喫茶店で怒鳴って、うん、で、はい、かダメだと思ってとりあえずそういうことになるっていうのを聞いただけにしますかちゃって切って、うん、その日は一日腹渡りにひっくり返ってて夜も寝れなくって次の日朝一でもう一回30分ぐらいちゃんと説明して行って放置されて、うん、と思い出すたびに腹立つんですよ、
うんうん、確かにね、うん、
で 何にもさなんか、うん、ケースワークソーシャルワーク、うん、
ケースワーク、
うんね、こう
ないね
ないじゃないですか、うん、連携もないじゃないですか、うん、一方通行 でもしかしたらこのね担当の人障害者さん本人自体会ったこともないんだと思うのよ、
うん
まあ、ありえるねそれはね。
そうなの、
うん。
そんなバカなんですか生活保護課の人って。
まあね人によりけりなんだよねだもんねだからあの経験がね浅い人とかわけわからない人とか全然ほら。あのまあ市役所とかね県の庁舎とか大きなところで全然違う仕事をしとったらいきなりポンと放り込まれるわけだよ ね
なんで僕たちの町の市、うん、福祉の担当する窓口のところって専門家いないんですか
それ不思議でしょう私もおった時はね、うん、なんでここに社会福祉とかそういう専門の人いないのかなと思ってたんですね
隣の南隣の町は専門職置いてるでしょ、うん、
まあ一応ね一応ね
で、はいもっと南の町のとこはやっぱちゃんと置いてて
ちゃんとね
ちゃんと置いててあの話も通じるしやりやすいんですよすんげえうちの町やんにくいっちゅう
かそれはわかるあのうちの町はね多分保護生活保護のワーカーさんは、ね、全然一般の行政職の人を当ててますねだからもうはっきり言って当たり外れはすごい大きいです
でね、その若さ悪い子じゃないと思う
悪い知らないだけだって1年生だもん
1年生なの
あれ知らなかった
知らない
でもね1年生でもやっぱ知らないじゃすまんでしょやっぱり
でもいきなり、う
ん、
1年生って言ったってもう年末ですよ半年以上仕事してるでしょ、うん、だってちゃんと勉強してんじゃないのそういう研修って受けないの受けるじゃないの
研修もしとるし、ね、あの勉強個人で勉強ね経験もしていくでしょうし半年もありある程度のものになったと思うしそれ以前に大体その一人で判断できへんやったら上のねスーパーバイザーがいるはずですからスーパーバイザーと相談してねやるのが本来のもんであって
今度ねスーパーバイザーを名前を聞いてあのスーパーバイザーと話するといいと思います
担当者だけじゃなくてその窓口行って上だせ、ね、上のもんだせっていうね
その人とアポ取って話話するといいけどそれでもちょっとあのこの町の場合はどうか分かりませんけど、
うん、あの やっぱりその生活保護をもらうだけのことを考えたらどこからもらっても別にいいんですよ、うん、どうせ、うん、あの収入が少ないので、うん、あのないので生活保護制度を利用しないといけないことは間違いない、ないので、うん、あのそれはいいんですけど、そのこの何十年って今まで関わってきてくれてた経緯とかが全部無視して進んでる、うん話、うん、そんなもったいないことしちゃっていいの？
でもね、ひょっとするとその、まあ、あの擁護するわけじゃないんだけど、うん、
例えばそういう僕は擁護するわけじゃない、擁護
しない、うん、あの1年生のね僕、うん、1年生の僕ね1年生の僕ちゃんはあのひょっとするとやっぱり言われた通り、上司とか言われた通り で、うん、で確かにね、私も過去にあったんですよ、その生活保護が切れちゃったケース、うん、で切れちゃって私かなり噛みついて、うん、あのやっぱりあのスーパーバイザー出せたし、うん、それからやっぱ県 の、 あの生活保護のワーカーやってた元ですけど、うん、元県の人にも聞いたらやっぱおかしいと、それは、うんうん、やっぱ元の人は皆さんおっしゃるの、うん、おかしいよって、うん、って言ってそのことも言ったけど最後まで通らなかった。やっぱそのなんていうかな、切れたらその人を見てるんじゃなくって、そういう経済状態が危うくて、だってその人だってまたもう一回生活保護になってるもん、うん、だからまだ一定期間切れただけでまだ戻ってるんですよ、うんうん、なのになんとするならその切れた期間は関係なし、自分たちの業務ではないっていうふうな、その人を見てるんじゃなくって、うん、もうここまででうちのテリトリーは終わりっていうね見方だなっていうのはすごい感じた、うん、
でもあの昔県の福祉の課長さん、うん、部長さん、厚労省から出向で来てた人、うん、いるじゃない、うん、あの人言ってたよ、生活保護が切れても、うん、その後、半年1年ぐらいは生活が安定してるかどうかフォローをしていくのが本来、
うん、動かなきゃいけないって、そうじゃなかったらまた戻っちゃったらしょうがないんだもん、うん、だからそんなことしてるからいつまでたってもさ、あの本当の意味でのね、うん、なんていうかな、自立した生活ができないじゃないですか、
ね、そうそう、まあ、本来だったらそこのアフターフォローもちゃんとして、ね、うん、あと生活が自立してできるようにしていくのが本来の姿なんだけど、多分、うん、まあ、人は足りやんとかね、いろんな事情で、まあ、そこまでできてない。でおそらくその生活保護をあの受ける基準っていうのは、まあ、お金ですわね、うん、お金あるかないか、やからそこでお金があるんやったらもうそこから先はもう知らんよっていうふうに見られて、今事務的ですけどね、そういうふうに扱われてると思われますね。
だから、今度保護が一旦打ち切り停止になるんです、うん、でもう戻っちゃだ、戻らせてって交渉もできない、う
ん、いやもちろんできるはずです。だってお金がなく、ね、先ほどお話と同じようにお金がなくなった時点でまた生活保護が受けれるんですから。
だからどこの町で受けるか、うん、元の町がいいか、うん、生活保護があっちっていうところで受けるか、まだ交渉の余地はあるんですよね。
本来であればその今その人は施設に入ってるの？
入ってます。
で、うん、施設に入っとるんやったらその入る前におった場所の、うん、まあ、自治体ですね、市役所とか、そうね、旧住所の市役所とか町役場、
専門用語で言うとさ、住所取得例みたいな、
そうそうそう、要はそうですよ、介護保険でいう住所取得例、
生活保護にもある、
そうです、実施責任というのがあって、
そうだよね、
だからその施設に入る前に住んだったところが責任を持って保護を担当するっていうのが、
まあ、こうするんですよ。多分僕ね、あのこういう仲間ね、こういう仕事知ってる人100人連れてって、みんなそうだよね、うん、おかしいってなんか言わせる自信あるような、
それってどこに書いてあります、法律
が
生活保護法の運用規定が何かにあるんです
よね。あります、あ
れが分かれば、
うん、それどこに書いてあるか覚えてない、今ここにね、
それもね、向こうが言ってくる根拠となる法的根拠とかあったらちゃんと示してって言ってあるんだけど出てこない、
多分ね、もしかして厚生労働省のね、あのこれホームページの中に、ね、載ってるよ、それは
うちもしかしていじめてる、あの
だからそれをさそれを1年生はいじめちゃダメよ、
ね、いじめたからあきません、
そう1年生なんだから
1年生って言ってないもん、向こう分かんないよ、うん、
1年生なの、
だって1年生2年生関係ないです
よ、
やっぱり
そうですよ、
そうそうそう、こ
っちからしたら税金で受けてもらってんですよ、
だけど1年生はね、
だったらよく分かんない、まだ勉強不足だ、ね、
分からへんやったら
教えてくださいって言えばいい、
分からへんやったら分かる人だよね、
政治家やねんか、その通りその通り、はい、はい、
また市役所行くからな
お前のことだ
お前のこと
じゃあ守ってあげよう、おばちゃん。
ずるー。何急にいい子になっちゃって。
1年生かわいいじゃん。
いや、ちゃんと こうやって勉強して同じ事例にならないように勉強してもらうために僕は心を鬼にして、ね、そうそう、いやいや、ダメだ、笑っちゃった
よだいぶ無理があったね、今の言い方
ね。でもちょっとあの後でさ、その資料っていうか、はい、ね、ちゃんと印刷してここに書いてありますよって言ったらグーの根も出ないです。
そうそうそう、
あとはスーパーバイザーに、
ま
あ、
結局そこがね、あの、うん、担当者がねダメだったらやっぱ上はちゃんとスーパーバイザーがついてね、あの監視、監査、監査、監視にしないといけませんからね。
心強いね、福祉探偵団ってね。あ、すっきりした。はい、次、マリコさん、はい
はい。私はね、どっちかっていうとね、じゃあその専門職がどうよって話。
専門職？
だから専門職、だから専門職だったらちゃんとやってくれるでしょって話だよね、今の話。
そうよ。せめ
て専門職やれ。まあペーペーのね、1年生もちょっと勉強させるようもあるけど、うん、でも専門職ならちゃんとケースワークやれ、やってもらえるかなっていう話じゃない？
う
ん、
そうよ。
ね、私のどっから話をしようかな。私のねケースはね、私お怒りはですね、専門職なの相手が。
はいはい、
しかも社会福祉士なの。
お、
私が怒ってる相手は社会福祉士なの。なので、しかも障害の分野の専門職なの、の人たちなのね、まあ、というグループ、グループ、まあ、というとある機関、
障害者の
専門相談機関なの。障害者の専門相談機関、ここはまず大事な押さえなんです、
はい、
で私の立場はまあ一応ケアマネージャー、あとは高齢者の、まあ、地域の相談に乗る立場とします、うんうん、まあ、障害者の専門、ね、あの裏家業は障害の仕事してるんだけどさ、うん、でもまあ表家業は一応その高齢者の相談のせ、まあ、してます。
でもさ、高齢者出ても障害者って絡んでくるじゃない、
う
ん、障害者が高齢者になってる場合もあるからね。
そうそうそう、うん、なんですね。向こうはあくまで専門機関です、うん、でまずそのあって、で私はね、まあ、もともとどっか、どんな話をどういうふうに話そうかなと思うんだけど、ね、ある人がね、まあ、ある人、私はそのそこのその人の、そのお母さんというか、まあ、家族のというか、まあ、お母さんのケアマネージャーと思ってください。
はいはい、
そういうことです。
はい、
のケアマネージャー。あくまでその立場です。
ね、
で、まあ、そこに子供さんがいます。
はい、
でその子供さんは一応障害があるので、障害者の専門機関がついてますっていう話がまずスタートです。
はい、
でその子供さんの方が、まあ、いろいろとこう、いろいろね、困りごとが生じたわけですね。で最初、最初ね、私、まあ、あの地域の方でもあるのでちょっと相談乗ってたんだけど、まあ、でもあなたの相談、専門の本来の相談機関は障害の人なので、その人に連絡取って助けてもらったらと、まあ、こっちもちょっと仕事忙しかったしということで、障害の方はその人にはついてる相談機関があるわけだから、
障害者さんは別に介護保険の対象でも
では、まあ、まあちょっとそこは今ちょっと待っててね、
はいはい、
介護保険そこはちょっと大事なところです、
はいはいはいはい、
障害者のもともとついてだって働いてる方なんだから、
は
あ、働いてる障害の方だったんだけど、まあ一時怪我をして、
はい、
で生活がちょっとうまく回りそうもないからっていう相談は、じゃあ一回障害の方の相談のね専門の職がついてるからそこに相談したらって言って投げたら、そしたらそこから電話かかってくるわけですよ。で何か私のとこにかかってくるのは、いやいや、この人ね、考えたら、あのほら前やったよね、2号被保険者、
第2号被保険者、はい、介護保険の、ね、第2号被保険者、
はい、だから特定疾病、16疾病ね、16個の病気に当てはまるものを持っているので、介護保険の申請ができるから、まあ、そう言わなかったけど、あんたのとこ、あんたのとこで面倒見ろみたいな口ぶりで来るわけですよ。
障害者の相談窓口が
今まで相談乗ってるんだよ。そう、
介護事業所に、
まあ、介護っていうかね、まあ、相談窓口に降ってきたわけ、
はい、
で、まあ、まあ確かにそれもそうだけど、介護保険ってさ、今どうだろう、申請出して結果出るまで1ヶ月以上かかるわけ。本当は1ヶ月だけどさ、
2ヶ月2ヶ月
今ちょっと、ね、遅いんです ね、
遅いね、今ね。
そんなの待ってたら、一時的な怪我なんだから治っちゃうじゃないですか。
そうです ね、
ね、だったら、あのじゃあそんなことね、あのやってると、でしかももともとしっかりした人だからね、
うん、
ら介護保険引っかかるかどうかもわからないと、
うん、
それはさ言ってきたから、いやそれもそうだけど、急いでるんだったら今日明日必要ならもう優勝ボランティアとかね、優勝のサービス入れたらって言って、あ、まあそれはそうそうですねって言って、そこで納得して、まあでもそこで言ってきたこと自体なんか腹が立ったんだけど、なんとなくこう、ね、ああちょっとねって、
なんか押し付けてるような、
何それって、あんたのとこが専門でしょと思ってさ、まずそこでカチンと来たわけですよ。で戻し返して向こうで相談乗って、一応乗ってくれたんです、そこは。で
そこで相談も乗ってくれたし、いろいろ動いてくれた、初めて動いたみたい、うん、今までは本人がやってきて話を聞くだけだったんだけど、初めてちょっと動いたんですね、はいはい、で動いてとってもある意味ちょっと大変だったんです。あ、でそしたら最終的にその本人さんはまあちょっといろいろ問題を起こしまして救急搬送されるって話になりました。で本人さん意識がない状態で救急搬送されるときに、搬送先ね、そこに行ってる病院の名前があるの、
うん、書いてあるのがその部屋とか
に、ね、書いてもあるし、それからあの薬の袋、はい、書いてあるわけ、うん、ね、でどうもそれでちょっとトラブル起こったなと思ったら、そこの病院に電話すればいいのに、うん、この人の内科の病気の主治医は誰ですかとかって言うわけ。
私そこは何大和さんも一緒に
立ち会った、その時ね、ちょうど救急車のね、立ち会えって言って引っ張り出されたんだもん。
あ、呼び出された、
呼び出されるはさその家の開ける鍵の持ってる人のとこ紹介するとか、まあいろいろあるのよ。で、まあ、しょうがないね、駒使いはもうね、駒使いになってしてあげたわけですよ。で、でしかもまあそこまでの経過もあるけど、まあ、あんまり言うとね細かいからやめとく、はい、でもイライラしながら行って、たまたまでも市役所の方が来てて、その人があのそうやってやればいいじゃないかって言って、うん、オロオロ、それまでの間オロオロするだけなの、そのなんていうの、その
そこの
専門職の相談
員が、ね、
うん、なんか困ると電話かけてくるから、もう嫌になってきたんだけど、一応付き合って行ったのね、うん、行ったらさ、まあ、倒れてたんだけど、はいはい、でそれで、まあね、運ぶのに、そのだって元々 の、 その、ね、かかってる病院のかかりつけさんの薬袋があるんだから、そこ電話すればいいじゃない、うん、全然トンチンカンなさ話になってるから、うん、嫌気がさしてね、うん、私、うん、まあ、救急車も来て運ぶときに、うん、まあ、ちょっと用事もあって言ってあったので、はい、さっさと帰ってきちゃった。 もうあとはどうぞって、だって
専門家がいるんだもん、それは向こうの仕事
を、そうそう、だって私はね、でそこの人
家族
の
部屋だから、
間接的な関係者
だもん、ね、連続でじゃないもんね、
これまで行くと何か、何をまたもらって帰ってくるか分からないから、どうぞあなたたちがやってくださいって言ってしたわけ。
じゃあちゃんと適切な病院に運んでもらえた、
それがね、不適切な病院に運んだのね。マッチングの悪い病院に運んじゃったので、はいはい、通常の救急搬送したので、
だってその薬とかその通ってる病院、
そこには運ばれなかったと、
そこには運ばれずに、そこ病院もあるんだけど、そこには運ばれずに違うところに、まあ救急車の都合でどうしたか知りません、私もね関わりたくないんで帰ってきちゃったから、ね、別の病院に運ばれたの、で別の病院に運ばれて、でどうなってんのかなって気にもなって、でまあそしたらね、またその病院から電話かかってくるんですよ、
運ばれた病院から、
そうなぜかまた、で、まあ、でそれはいいよ手伝うよっていうことでお手伝いしたんだけど、ところでこの方どうするんですかって言ったら、もともと薬を出してる病院に転院しますって言われて、最初からそっち行けばいいじゃない、はい、絶対そうなんだからね、まあもともとかかってた病院なんだからさ、それもなんかとんちんかんなことまずしたでしょ、で次にね、本当にもうね、
あ、ちょっとその、
そこまでいい、
行きつけの病院は救急対応はしてない病院なの、
いや、その患者さんであれば、
救急対応
で、で緊急入院もできます。
あ、じゃあバカだね。効率悪いね、無駄だね。
しかもそっちはどっちかと障害のエリアの方の専門の病院なんですね。障害の方が入院するような病院、まあ入院するというかね、障害の方の、対応ができる病院です。でもう片方は一般の
普通の病院、
一般の病院です。なのに、なんだこれって、
なんだこれ、
なんだこれって、でしかも、まあ本当ね、あまりのやりとりのトンチンカンさに、私本当にもう帰ろうって思って帰ってきたぐらい、もう、まあ、救急車も送ったから命の別状もないだろうと思ってね、だって、明らかにね、病気じゃない
もんだから、医療費また払
え、でまたそれ転院してるんですよ、で、まあ、3日ぐらいなんか転院するんだけど、でまたさらに面白いというか、その後は、まあ、ほら見ようと思ったのね、
ほら見ろ、
ほら見ろ、でその後もまたさらにその後、後で分かったことは、実はその病院にちゃんとその人も通ってて、
はいはい、
でしかも先生から、やっぱりこういうことが起こったら、まあ、辛くなったら、うん、病院で休ませてあげるから、
うん、
ね、相談においでって言われてたんだって、
うん、あ、
本人が、ね、なのに、だからさ、最初から言ったらもうすんなり受け入れてくれたん
で、ね、救急車に行ったらよかった、
その病院、そう、
なるほど、
はって、まあまあそれがそうでしょ、ただその時のそのことが分かったっていうのは、実はそのみんなで話し合いをして、その人のこれからについてね、やっぱり本人辛いのは辛いわけだから、みんなで助けなきゃダメだよねっていうことで話し合いして、でも私はあくまで、まあ、お母さんの ケアマネージャーの立場だから、うん、ただお母さんと関わったこの、まあ、まだ1年経ってないんですよ、何ヶ月間の経過の中で、うん、その方の関わる子どもさんが関わったって話をずっとしていくわけでしょ、うん、でじゃあって言ってその専門のね相談機関の方のケース、うんうん、じゃあ今までどういう関わりでしたかって言ったらね、私たちあのなんかその日しか知らないっていうの、その
その倒れた時
しか知らない、その前の日ぐらいしか知らないっていうのよ、何それって、
えずっと関わって
関わってたって、で関わったっても正式なそれ登録じゃないとか
は
分かります、うちに別に
会員じゃないとダメってこと、
勝手に喋りに来ていただけだから分かります、対象じゃないってまず言うんですよ、
それって生活保護からの水際作戦みたいな、
そんな感じ、
うわ最悪
すごいでしょ、それ社会福祉士様よ
は、
社会福祉士様が言ってまずそこから始まるので、その日しか分かりません、ちゃんと関わったのは、あとは本人が勝手に来て勝手に喋って帰っただけであり、これはだからあの人たち登録でも何でもないんです、
じゃああそこの障害者の相談窓口って老舗じゃないですか、
そうよ
老舗でもう何十年もやってて、
この辺ではもうそうよ、頭上がりませんよ、
私なんかこの町の多くの障害者やかこの家族が
そう
たくさん出入りしてるんじゃないですか、はい、でその対応するなんていうの、はい、いわゆる会員登録をしてる利用者ってもしかしてゼロかもしれない、
だから自分はねそこの対象者だと思って相談乗ってもらってるけど、うんうん、もしかしたら違うかもしれない、でもしかすると窓口に行ってる人は危ない、あのお家に来てる人は大丈夫だと思う、
あなるほど、
家に相談に来てもらってる人は対象者として見てるけど、でも窓口に愚痴入り行ったりするじゃない、うん、ちょっと
行きますよ、だって昔からね障害者の分かってくれる行きやすい場所だから
昔から
そういうの場なんだよね、うん、オアシスなんだよ、
オアシスとして使ってる人は対象じゃないの、
来てるなってだけのね、
そう、
あまた喋りに来た、
また来
た、元気、あそう、うん、じゃあねバイビーって感じ、うん、うわ
びっくり、もうね本当に本当にその日のそのことしか私たちには分かりません、うん、今まではただそうやって喋りに来た人ですって言われました今日、
うん、
で私がまあ私なんて似たこと言って私関係ない人ですよ、同じなんですよ、喋りに来てるだけなんだから、うん、でもちゃんと伝えるじゃないですか、そこではやっぱり主治医の先生から先生に伝えてこういうふうなあのね、こういうふうな不安を抱えてるし、うん、こういう思いを持ってると思いますよっていうのを伝えてあげるじゃない、別に私直接関係ないんだけどね、
はい、それってその対応っていうのがそこの相談所の体質なの、それともその若相談員さんのセンスの発言なの、
あのね、まあまあそうだ、センスもあると思うんだけど、もう一つ、あそういえば思い出した、今だんだん思い出し怒りを思い出した、もうちょっと面白い話があって、あのそこのね一番偉い人、センター長様がいらっしゃるわけですね、
センター長、相談所の
ね、センター長様、うん、まあ、社会福祉士じゃないかな、あの人は違うかな、うん、センター長様でもね、うん、で長年も障害者福祉に携わり、もうその道ではベテランと言われる方、
うん、そうだよね、そういう老舗のとこは国家資格社会福祉士とか持ってなくても、
大丈夫大丈夫、
ベテランの
相談員いるもんね、そう、でもあのすごくそのある筋ではさ、うん、ある道ではあのトップクラスのというか、まあ、指導者的立場の方ですよね、はいはい、まあ、どっちかというともちろん身体障害の方っていう風になるんだけど、うん、でもさその人が、まあ、あと電話かかってきて、うん、でやっぱりその方がね、まあ、一時的に病院からちょっとどうしても急に入院しちゃったから、
はい、さっきと同じ人
ね、うん、はい、家帰りたい、帰ったの、だから戻ってくるのに、うん、なんかこう、まあ、要は足がないみたいな相談を受けてるんだけど、はいはい、どうしたらいいってここにかかってくるの、私のところに、
関係ないしみたい
な、わかる、そんな相談はお前のところで何とかしようって思うじゃない、
それか市役所じゃないですか、
でね、そう、それでしかもあのかかってきて、で、まあ、ちょっとそれはなんかよくわからないんだけど、その人一人で別に帰れるのしっかりされてるから、うん、帰れるんだけど、
いや、タコシ
もないじゃん、そうそう、だけどことじゃないって言えばいいし、うん、だけどなんか病院がなんかその付き添いを誰かつけて、
あ、まあ心配やから
っていうね、多分ね、言われてるからどうのこうのって言うんですよ、でそれってさ、でも本当に病院に 病院が言ってるかどうかもう本人の話だけだったら分からないのでって言って、そんなもん病院に聞けばいいじゃない自分で、
そうだよね、
その連携機関なんだからさ、もうなんかイラッとしたんで、
それが魔女さんのところにかかって
くるの、
なんでそこにかかってくるね、
私なんで子供何でも相談すか、まあ時々そういう役やってるけど何でも相談すか私と思ってガチャンって切って、うん、頭に来たから病院に電話して、うん、でどうったら、あじゃあって言って先生に確認取ったら、うん、一人で帰ってきてって言ってもう一回かけ直して、うん、私は子供何でも相談すか本当に、
その通話料は魔女さんの会社持ちで
しょ、そうよ、もう金払いそこ、なんたらセンター、
それはあれでしょ、委託料もらっとるでしょ、
そうよ、市からお金もらってるのよ、ね、そうよ、あ、うちももらってるけど、市からできるもらってるけど、まあ、
間接的なできる
のかな、でも
ちょっと老舗で名を売れる相談所じゃん、あそこって、
だからさ、まあ、身体障害の方のっていうね、まあ、ちょっと和解はしてるのかもしれないけど、でも違うよね、だってその方は身体の障害もある方だから、
で結局それはさっきの質問、会社のそこの相談所の体質ってこと、
だからさ、体質だも、あ、だから体質っていうか、みんなそんな人しかいないんだなと思った、
やっぱね、体質になっちゃうんだよねあの、やる気のある人を追って入ってても、うん、みんながそうやとだんだんだんそれにこう染まってね、死に染まればなんとかってやつやね、
だから染まりたくないから自分たちこんな仕事してるんじゃない、
そうね、
長いものに巻かれられない
よ、足抜けした人もいたよね、うん、でも本当にびっくりして、いちいち私のところにかけてくるのって、
そんなん別に付き添いがいるんやったら、まあ、ちょっとついてったぐらい ね、ちょっと行ってくるわっていうで行ってあげるぐらいの力量
が ね、まあ、自分が行けないのでって聞いただけなんだけど、うん、でもね、その本当に必要かどうか聞けないじゃないって、
そうそうそうね、うん、判断自分で判断すりゃいいだけなんでしょうね、確認して
なんかそれを、まあ、言ってくれっていう電話だったんだけど、言ってくれも変な話だけど、
う
ん、
それはもう明らかにおかしい、おかしい、
ね、こっちも3時から行けるんだったら、うん、3時まで待っとれっていうのも一つだろうしさ、
そうそうそうそう、
そんな手段あるじゃん、うん、
でもね、その時行けなかったんですって、午後からちょっとね、別のとこ行く、私用事があるから、うん、物理的に無理ですって電話切りましたけど、うん、もう頭に来てたんで、そんなやり取りを永遠にしてるんですよ、そことは私、なんだか子供電話相談室か、私
無駄な時間が多いね、
そうよ、そう、だんだん思い出してきた、あのね、その救急車呼ぶ話の時も、うん、そのでまあ、家が閉まっちゃってて開かないっていう話の時もさ、ひどい話で、そんなのほら、そこのね、さっきも言った市の委託のセンターなので、じゃあ管轄は市でしょ、市の障害の担当のところに相談して、例えば高齢者の場合さ、最悪ほらガラス割って入ったりするじゃないですか、
最後はね、もう
さ、
安否確認
できなかったら危ない時はやりますよね、で実際それで、そうね、すればいいじゃないですか、で市にすればいいと思うんですよ、相談をどうしたらいいか、うん、でもうあんまり、まあ、めんどくさかったんで、もう市役所、私から電話したんです、市の人ね、知らなかったの、そんなことが起きてること、
あ
えってこれ隠蔽って思って、
誰が隠蔽する、
だからその
先生、ああそうか、障害者の相談所が、うん、
もしかしてと思ったの、
隠蔽中か、相談することもしてないんじゃない、
結局その市役所の人が、まあ、さっき言ったけど、うん、ほらあの救急車呼ぶのも、うん、全部市役所の人が来ても、で市役所の人は正しいの、ほな、うん、一緒に、ね、行って別に必要だと思う人が鍵開ければいいんだし、
なん
か
入ってればいいでしょって、障害者さんを利用者だと思ってないんだから、うん、で市役所とかにも連絡する必要もないじゃん、
そうか
って思ってたんじゃない、
そうなのか、うちの感そうか、利用者でも何でもないんだ、
でも自分もしそういうのを拾って、ちょっと危ないなっていう感覚があるんであれば、うん、自分とかで判断できないか対応できないんであったら違うところにつなぐとか、ね、そうそう、行政にね、大元の行政に相談するか、
う
ん、これをどうしようとか報告しておくのね、
うん、
なん
かちょっとショックね、
びっくりだったの、
もうそれは資質の問題としてかね
結局市役所に電話したのも私だったし、うん、それから、まあ、救急車は呼んだのも私、もうさすがに救急車だから、その入るとき一番後ろにいて、あの一番後ろにいてもこの辺で帰ろうかなと思ったんだけどさ、極力触らないようにしたの
その方が良かったですね、
うん、でも本当にあのその後だって、いや介護保険でしょってまた言われたんです、その後、うん、あの話も あのね本人のニーズ考えたら介護保険じゃないでしょって、仕事したい人だよって、介護保険で仕事できないよって言ってまた戻しましたけど、うんうん、もうね、ごめんなさい、社会福祉士様です、専門職様です、もう私がっかりよ、
そんなね、あの天狗社会福祉士は、うん、ちょっと どっか修行に行ってほしいね。
もう本当にびっくりがっかりさ。
なんかその言うちゃ悪いけど、その自分個人で完結させようっていう人多い、多いかな、多いっていうのはね。そういう人いません？なんか自分だけで抱え込んで全部自分で中に持って、他には頼らん人ね、頼れない人ね、逆に。
あ、そのワーカー相談。
そうそうそう、ワーカーにしよう、相談にしよう、社会福祉で。そういう人結構いません？
僕みんなに振っていく
の。僕らもね、そう、あのもう自分一人でとてもやから無理やから、もう責任をね、他の人と分散するのがね、当然そうだと思うんやけど。
手伝ってとか、そうそうそう、あの助言もらうだけでも手伝ってもらうし、う
ん、
そうそう
そう、みんなに協力してっていう。
あっち行ってサービス振ってったりとか、
うん、それが本当はそうしてかんとあかんねんけど、うん、それができない人が結構いるんでね。自分一人しかもう抱え込んでしまう人はね。
でもね、抱え込んでるわけでもないんだよ、うん、結局ね、だから
抱
えもしてないんですよ。もうなんかこう
ザルだね。
そうだから本当ね、あのただね、面白くて、そのまあ同じ人、同じその専門職の人が抱え込んでる人もいるの。どうも、あ、多分この人ね、あの好き嫌いでやってるなっていうのも明らか
に。利用者を選んで
る、
この人はっていうところにはガッと入るけど、
ガッと入ってるのは、あの同時期にその人の話を私別のところから聞いてるので、そこは例えばお母さんにめちゃめちゃ評価がいいとかね。
ああ、いるね、そういうね、一部の特定の利用者だけ。あ、
この人がよくやってくれたので私よかったのよっていう声を同時の時期に聞いてる。
あ、ごめん、思い出せた、そのさ、ごめんね、その、
もうこれ終わらないよ、その番組よ。
その相談員さんね、ね、
今日終わらないよ。
僕のね、知ってる障害者さんに関わってくれたことがあるの。働きたいって思ってる障害者なんだけど、その身体能力的に限界があるわけですよ。だからその希望しているその障害者が行きたいなって思っているところ自体も、いや、あなたみたいなタイプの障害はごめんなさい無理なんですっていうようなとこだったのよ。でずっと会うたび希望言っても無理無理ってかわいそうなんだけど言われてたの、うん、だったらこの、その、その、ね、相談員がにそういう相談をした時、任して私に、私が何とかしてあげるって言って、そのいつも無理無理って言ってたその作業所にね、実習3ヶ月の実習行けることになった。で行くでしょ、で行ってでも実際できないわけですよ、その身体能力的に。だからいろんなこう、今日はじゃあこれやってみようか、あれやってみようかってできないじゃんね。そしたらもう捨てもらうことなくって、今日はあなたにちょっとお手伝い体験してもらう作業が、仕事がないから、面接室、相談室でちょっと呼ぶまで待っててって言って、1日座って待ってる。
かわい
そう。で結局3ヶ月の予定ね、2週間はいろんなことをやって、体験してどれも向いてできるのないよね、で2週間はもう座って待ってて、窓際とか
やね。かわいそうやね。
でもう1ヶ月やって、あ、私にはちょっと違うとこなんだな、もう実習も1ヶ月しかまだやってないけど、もうやめます、ありがとうございますで帰ってきたの、はい、その間のフォローもアフターフォローも一切なし、
ああ、もう
それ
掘り付けるだけ掘り付けて、
そう、
でもね、
違うじゃん、
違う、
だから僕たちもね、その障害者がね、その障害者の人があそこ行きたいって知ってんの、だけど無理なのも知ってるから、あの進めないし、あの厳しいよねっていうような話しても、本人は行きたいっていうのも分かる、言うのは構わないじゃん、だけど僕は進めなかった、一回も進めたことないの、
それだったらもう短期の実習かなんかは、まあ、どうしてもってい
う
のはね、
そうそうそう、
でも明らかにやらせて、ごめんね、ダメでしょっていう分かってもらうのもあるし、そういう、
それは、それも一つの方法やからね、
そんなこんなね、私が何とかしてあげるなんて、もう
言ってほっとろこしなの何やってんのっていうような愚痴は、ごめんなさい、その魔女さん の, あのケースで、ね、またそいつかってごめん思ってながら聞いてたんだけど、
やりかねないね、
だから僕の周りの人、あの相談員には
相談して
くれ
るの、
そうなっちゃうね、あの人はどうかね、
なんかね、
嫌だなって、
そう、同時にすごく くあの助けてもらったのよって声も聞いたのね、だから一部の人には一生懸命やってるけど、まあ、ちょっと苦手とする人はもう切ってくるのかなって、まあ、でもねその人だけじゃなくてそのセンター長様とか、まあ、他にももう一人ぐらい登場してるんだけど、なんかね似たような感じでどこがその障害の専門相談っていうのはちょっとこう思ったんです。
まあね、あのうちの僕たちの住んでる町って箱は作るの好きなんだけど、中身があの伴わないっていうんですか、
まあね、
うん、こうカッコつけの町なんで、
うん、まあね、で、ね、まあ、しょうがないけどさ、でも本当専門職が育たないな、あそこの期間はと、あそこの期間はね、ね、育った方はみんな出てっちゃってますね。
そうですね。
はい、
うん、だから、ね、これでも市役所の対応は悪いわ、専門機関の対応は悪いわ、この福祉探偵団の拠点の町はどんな町なんだ
ろう。ボロボロだね、これはね。
困ったね。
困りましたね。ハーレーさんもなんか言っておきたいことあります？世界中に。
配信します
これいいんだろうか ね,
ねえ、
いや別に何も、まあ、あの何も悪いことは言ってません。事実です。
事実はね、事実をね公表してるわけだからね、
まあ、あの、うん、事実をね、守秘義務を守りつつ
そうね、
で、あくまであの悪いと言ってるのは関係機関であり、まあ、行政で、うん、あの若干さんでありってこと
だよね。僕ら一生懸命連携取ろうとしてるんだもんね。
あ、そうそうそう、そうだよ、連携取ろうとしてるよ、うん、今日だって一緒にいるんだよ。
やっぱり結局僕たちのができすぎるのかな。
あのね、本当に真面目にそう思う。あのね、ものすごい真面目に違うの。今日ね、あ、今日ねって言っちゃうんだけど、今日実は今日あの話し合いがあったんだけど、うん、あのお医者さんがね、うん、私の顔見て喋ってたの。
ああ、
あらもう、ね、おじさんわかるよね、誰が誰にね、あの話せばいいかっていう
の、誰に話したらこの話は通じるんだろうって顔した時に、私の顔見て喋ってたから、いやいや、あらたしなのってこっちから喋ってと思いつつ、まあそうかなって。だからだって一番最初の時からその方がどういう方かって分かるじゃないですか、一目見れば。でだから支援が必要なポイントっていうのも紙に書かなくても自分の中でプログラム組み立てるじゃないですか、接し方とか、うん、だからもうそうやって接してきたから別に何も思わないんだけど、まあ、なんか当然の流れなんだけどさ、それができないんだろうなと思って。
やだね、こう才能がありすぎるって。
そう、ありがたい、辛いね。もうでもう一つ言わせてもらえば、それに関してはそこに登場、今回ちょっと今登場しなかったんだけど、そこにやっぱりその、いわゆる昔の作業所、
ね、あの受産所とか産業
所、まあ、昔のね、まあ、作業所、まあ、じゃなくて今あの就労なんだっけ、
就労継続
A 型とかさ、まあ、実は A 型が登場するんですけどね、うん、A 型の事業所が、はい、うん、ここがまたさ腹が立ってさ、
A 型は ね
ダメでしょ、うん、
それはね、また一歩できる日本ぐらいできるぐらい、うん、大変だよ。
もうちょっと A 型バージョンやりたい。もうあれはあれで、だって出てこないんだもん、その場に。
だって福祉じゃない。
そう、
あれはまあ職場だからね。
職場
でもね、そうそうそう、職場なのにじゃあ、まあ、賃金、最低賃金は払ってるけど、うん、でもさ、まあ、いろんな人を預かってるわけじゃないですか、ある意味働き場だし、ね、でもね、職場だってね、例えば職場で倒れたらさ、職場で倒れて救急搬送されたら、うん、職場の人ついてくよね。
ついてくるんですよ、普通はね。
でしょ、すっごい迷惑そうに電話かかってきた、そこも私のだから子供電話相談室ね。
また
そうなのよ、なんで私のとこにかければなんでかって思ってんのか、バカ、
ね、うちの地域もすみません、障害者総合支援法、障害者自立、うん、まあ、前の、ね、自立支援法にある、うん、まあ、障害者福祉サービスの一つに就労継続 A 型ってあって、すごい乱立してるじゃないですか、
う
ん、これうちの地域だけじゃない、全国的に乱立してて、小松会のようになんか雇うだけ雇い入れて使えなくなったポジティみたいなとこあるよね。
でね、そうなの、だからね、まあ、確かに一生懸命やってるとこはまずあります、うん、ごめんなさい、うん、でもたまたま そこはね、なんかすごく迷惑そうにこう調子が悪くなったことを伝えられてあるんだけど、別に、う
ん、なんで魔女さんのとこにかかって
くるの、なんでそこにかかってくるの、まあまあ、連絡先を教えるみたいな話だったんだけど、その他の方のね、まあ、そうなんですよ、
そんなの聞いとかないんだ。
だからさ、お前聞けよと思って
そうね、
なんで雇うときに、うん、 聞いとかないの。
そうだし、でしょうか、なんかもう自分たちもなんかこう困るんですみたいに言うけど、うん、そんなん倒れる人だって、会社だって、一般の会社だって倒れたらね、うん、ちゃんと上司がついてさ、で最後労災だったら、労災だよ、労災とかって思ってさ、
労災になるよこれはね、うん、だから、そう、あの補助金目当てだけでね、あの立ててるから、だから、あの福祉、要は福祉と、あの普通の職場のね、愛の子みたいなところだから、うん、両方やらなあかんところを、普通の、ね、職場と同じように働かして金だけ払っときゃいいわ
って。そうなんじゃない、あの働かして金だけ取るとこと、ね、ちょっと具合、あの、ね、障害者が具合悪くと、あ、じゃあそんな僕とか職場だからっていい、
知らないよみたいな、
ね。そう、あれはね、あの、形的にはいい考えなのかもしんないけど、なんちゅうの、ほんと張りぼてで整えきれてないよね。でもこれ以上話すとキリがない、
ね。あ、そうね、やめよう。
もうだいぶ喋ったのでね。あ、魔女さんすっきりした？
なんか怒りを思い出して、もう一回怒
らせて。あ、出てきました。
余計余計。
はい、はい、はい、すいません、愚痴って。
はい、以上です。
はい、本編終わりでーす。This is 福祉探偵団。はい、エンディングです。
はい、あなたが決まってるから
ね。なんか2013年を締めくくるのにふさわしい内容だったんじゃない
ですか。あのね、際どさが良かったですね。
ぜひあの紅白歌合戦を見ながら聞いていただいたら調和されていいんじゃないでしょうかね。
じじじ。
でもさ、来年もこんな僕たちの戦いは続くんだね。
私はね、福祉、社会福祉はね、あの、まあ、社会福祉はね、じゃないや、ソーシャルワークは戦いだと思ってます。
うん、はい、でもこれ僕たちの立場で一方的に今日は言ったけど、向こうの立場から言うとどんなんだろうね。分かってね、分かってんだけどできないんだよとかさ。
そうそうそう、
なんかいろいろあるかもね。
謎だったらあんたもさ、ちゃんとやればいいじゃないとかさ。
そういうこっちゃね、うん、
まあ、私も今度から子供電話相談室って看板作ろう。
いたちごっこなんでね、また、はいはい、でもすっきりしたんでね、うん、たまったらまたハーレさんに聞いてもらい
ます。もしかしたらまたすぐたまるけど。
じゃあ愚痴相談室で看板あげてきますわ
ね。はい、あでね、あのこんなことしてる余裕がないんじゃないですか、まちょこさんは。
なんで
ほらもう国家試験まで残りますかよ。
大丈夫、国家試験の前に、うん、あの再提出のレポートが返ってきて、まだそれ書かなきゃいけないから、まだ大丈夫。
再提出のレポート、
だから落ちたの。
再提出、
再提出、あ、出た。違います、1回出したレポートが落ちたので、1個、1科目で
単位落とした。
うん、3やん、まだ単位落としてない、まだもう1回提出すればいい。
追試、は
い、
追試で、そうそうそうそう、で
ご心配なく、
試験勉強の方は
何もやってません。
ほうほうほう、
できないね、そんな電話かかってくるから。
そうよ、もう迷惑だわ。
子供電話相談室やってる場合じゃないですね。
そうそうそう、あちこちからかかってくる。
でもそれでもしかしてこう残念な結果になった場合の、うん、ちゃんと根拠となる理由が、
そう、子供電話相談
室。ね、あのお正月は三が日ぐらいはおとなしく、はい、あの参考書と問題集で、
はい、分かりました、
ね、頑張ってね、はい、僕はちゃんとお正月迎えますよ。
はい、
彼さん年末年始は
もう休みですよ。私は事務所を閉めて
のんびり、
のんびりします。
いいな。
僕は里に帰ります。
私は里に、まあ、ほうきに乗って帰ります。どこだと、
どこですか、
ホグワーツ、あ違うな、
ホグワーツか、なんかどんどんとね、
USJ ぐらい、
来年には
USJ かもしれないね、うん、あそこの建築工事に参加しろって言われてるんで、ちょっとやりまいとか、違う。ホグワーツができるんでしょ、そうそうそう、ああいうのが、なんか
あの、ああそうだ、魔法の館みたいな、
そうそう、
あそうなんでしょ、ハリーポッターもできるの、
ハリーポッター、魔法、
そう行きたい、行きたい、一人遊園、
一人で行きゃいいじゃん、
あまた社長と行き、
いやまあね。いいですね。
なんかテンション下がったところで今年は終わります。
ね、はい、福祉探偵団では、皆様から福祉や介護に関する疑問や質問、不満や愚痴、番組に対する感想やご要望を募集しています。 お便りは E メールでお願いします。メールアドレスは福祉探偵団アットマーク gmail.com、 綴りは fukushitanteidan@gmail.com です。また福祉探偵団のツイッターがあります。ツイッター ID は福祉探偵です。ヘボン式ローマ字で福祉探偵と入力して検索してください。番組の情報のほか、ケリーがたまに適当なことをつぶやいております。ツイッターのダイレクトメールからもお便りをお受けしています。フォロワーを募集していますので、ぜひフォローしてください。さらに福祉探偵団の Facebook ページも開設しています。番組の更新情報などを配信しています。福祉探偵団、ごめんなさい、 Facebook ご利用の方は福祉探偵団の Facebook ページにいいねをクリックしてください。さらに福祉探偵団の団員バッジがあります。あ、ハネさんの持ってこと忘れた。
あ、
また今度、
また今度ね、
まあ、じゃあ今度くださいね。
これね、
今度勉強会できます。
はい、
今度の勉強会に来る、うん、あ、じゃあそれちょっとも
う多分一覧話してるここ
で、でこの、団員バッジ欲しい方は、番組の感想と合わせてバッジ希望と書いて返信、送信してください。
はい、聞いた。
ビーンズさん、岩手の人だっけ、
はいはいはい、うん、あ、そういえば岩手から電話かかってきた。
なんで？
あのね、あの時発注したね、椿油ができました
って。ああ、
そうなの。どうでもいい話ね。はい、でも良かったです。待ってます。
今年の思い出、それ岩手県上がらなかった。ね、僕たち非常にいい加減な年のせいで
ございます。今年はもういいの。私はとっても嬉しいことがあったけど言わない。
知らん、もういいです。はい、天下で遊んでてください。はい、ではそろそろお別れの時間となりました。お相手はケリーと
大魔女と
ハーレーです。
それではまた次回ごきげんし。
最後に、
ね。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。いいお年をお迎えください。
This is 福祉探偵団。皆さんご機嫌いかがですか？福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、時にはポジティブに、時にはネガティブに紹介し、たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する教養番組です。ぜひお聞きください。